恵みをいただく御言葉は第二列王記の6章1節から7節です。第二列王記の6章1節から7節、はじめに4節までをお読みいたします。預言者の友柄がエリシャに、ご覧の通り私たちがあなたと一緒に住んでいるこの場所は狭くなりましたので、ヨルダン川に行きましょう。そこからめいめい一本ずつ材木を切り出して、そこに私たちの住むところを作りましょう。と言うと、エリシャは行きなさいと言った。するとその一人が、あなたもどうか思い切ってしもべたちと一緒に行ってくださいと言ったので、エリシャは、では私も行こうと言って、彼らと一緒に出かけた。彼らはヨルダン川に着くと木を切り倒した。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちのすべてを必要を満たしてくださる主、あなたを褒めたたえます。どうぞあなたの御旨が天において行われるがごとく、この地上の上にもなされますように。どうかあなたの働き人たちを、またあなたを主体求める一人一人を、今日も御言葉の命で養い、我らをあなたの潤いで潤してくださいますように。これからの主を語られるしもべの唇を清めてください。また預かる一人一人の耳を通りよくし、この命の御言葉を私たちも今日豊かにいただいて、そしてこれから始まる一週間の諸々の仕事の一つ一つ、あなたが全て必要を満たしてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。預言者の友柄が言った言葉によりますと、この場所は、狭くなりました、言っております。預言者の友柄たちがエリシャのその働き、そして主の技を見て、多くの、人々がこの預言者学校に入ってきて、でそれで、この預言者学校の中の宿舎が狭くなってきたわけですね。でそれで、さらに場所を広げたい、ということで、その申し出がこの預言者の友柄たちの中から湧き起こりました。エリシャはいろいろなところで働いてました。そしてこのヨルダン川沿いですから、エリコがヨルダン川に近いと思われます。そこにおいて、きっとその働きをしていたら、さらにこの場所が生徒たちで手狭になってきた、非常にこれは、素晴らしいことです。エリアの時代は、エリアはもう私一人だけになってしまった、そしてその自分一人もあのイゼベルたちによって殺されようとしている、そのことを嘆いたんですけども、でも神様は、エリシャをあなたに代わる預言者として任命しなさい、それでエリシャ、任命され、そしてエリシャのその働き、エリアの2倍の霊を受けた彼、その働きによって本当に多くの技がなされ、そしてこの預言者の友柄たちも、どんどん増えて、そしてこの邪悪な時代、イスラエルの主を恐れ敬わない王、またその他大勢のその国人たち、その時代の中において主を本当に恐れ敬って、主の働きをするこの働き人たちが増えてくる、非常に素晴らしいことです。私たちも本当にこのようなことを求めるために、主イエスキリストの名前によって、悪霊を追い出し、蛇をもつかみ、毒を受けても害を受けない、新しい言葉を語る、手を、病人に手を置けばその病人は癒される、そのような 印、それら信じる者に与えられる印だとイエスさんはマルコ福音書で言っておりますね。求めていくべきです。印、不思議、奇跡、これは不信者たちが信じるための印です。しかし、ね、印、奇跡が行われてもそれでも信じないとするならば、本当にそれは災いなことです。当時エリシャを通して本当に多くの印が働き、そして確かに主が生きておられる、主は働かれるのだ、主はこの預言者の共柄に対しては本当に生活の保障も与えられ、また必要を満たされるって、そのことを4章の4章からも学びましたし、5章の方からも学びました。ある人はもう夫が死んでしまって、でそれで、もう借金の方に自分の子供が売られてしまいそうだ。エリシャは、その人を助けましたね。主はそのように主を恐れ敬う人を、そんな子供が奴隷になっていくような、主人が死んだから、そういうことは許されません。奇跡を起こされて、油を、満たして、でそれでその家庭を救ってくださいましたし、また、ある婦人は子供を生き返らせてもらいました。本当に預言者を大切にするって、その本人が預言者だと知らずにもてなしてよくしてあげて、で、神の人だと分かったらもっと、その人のために部屋を用意してあげた。その不妊の女だったんですけど、子供を、生まれさせてくださり、でその子が死んでもさらにエリシャ自身のその、祈り、それによって生き返らせてもらいました。でこの度その預言者の共柄、場所が増えた。今日のところではですね、エリシャは一つの奇跡を行うんですけども、それもまたこの神の働き人に対しては主はしっかりと、貧しい思いをさせない、そのことを見せてくださいます。場所が狭くなる、本当にこれ私たちも祈り求めているところですね。冒頭で宣言しました御言葉はイザヤ書の49章、ここにおいても、場所は狭すぎるというほどに増え広がっていく、ところがあるんですけども、イザヤ書の49章の20節から読みました。ちなみに、ここ私の聖書は、2004年4月8日という印があって、ある、私も社会人ミニストリーにかかっていたんですけども、東京の中においてミニストリーを、都市伝道で特に社会人に対する伝道の働きを追っていた時に、祈り会をしていて、でそれで、ビルをくださいってみんなで、祈ったんですね。東京都内で2004年です。今、2017年、この点数においてもビルをくださいって祈ってますけれども、本当にその働きがたくさん増えて、そして本当にこの都会東京、私たちがそこに行って、そしてそこにおいて本当に主を知らない人々に対して働きがなされていくように、もう祈っていた祈り、それが本当に今なお、別のこの心においても継がれていく、本当に新感謝ですけども、イザヤ49章20節から、あなたが子を失って後に生まれた子らが再びあなたの耳にいよう、この場所は私には狭すぎる、私が住めるように場所を開けてもらいたいと、その時あなたは心の中でいよう、誰が私に子供のたちを産んでくれたのだろう、私は子に死なれた女、馬爪、亡命のさすらい者であったのに、誰が子供たちを育てたのだろう。見よ、私はただ一人残されていたのに、子供たちはどこから来たのだろう。神である主はこう仰せられる。見よ、私は国々に向かって手を挙げ、私の旗を国々の民に向かって挙げる。彼らはあなたの息子たちを懐に抱いてき、あなたの娘たちは肩に追われてくる。王たちはあなたの世話をする者となり、王妃たちはあなたの乳母となる。 彼らは顔を地につけてあなたを伏し拝み、あなたの足の塵をなめる。あなたは私が主であることを知る。私を待ち望む者は恥を見ることがない。アーメン。主は生きておられます。本当に主に信頼する人ね、もうこの女はそれまで、自分の子供に死なれてしまった、ね、そして子供を産まない女、もう私はただ一人残されていたけれども、ね、誰が産んでくれたんだろう、誰が育ててくれたんだろう、わからない子供たちが大勢集まってきて、ね、この場所は狭すぎるから、ね、場所を、ね、住めるように開けてもらいたいと、そこまで言うほどに増え広がっていく、ね、本当に天聖もこの御言葉の箇所、ね、よく引用しますね。本当に国々の優れた息子娘たちが、ね、抱っこされてきて、ね、肩に座れて、娘たちが脇に抱えられて、ね、全世界、ね、国々から集まってきて、そして栄光の御言葉教育を受けるように、ね、日ごと祈っておりますね。息子たちは懐に抱いてこられ、娘たちは肩に追われ、そして彼らは王たちに世話されて、王妃たちの乳房を、ね、吸って、そして優れた教育を受ける。本当に天聖がビジョンとしているところです。そして、ね、23節の一番最後で、私を待ち望む者は恥を見ることがない。アーメン。御言葉をずっと握りしめるんです、ね、先ほど2004年の、からずっと私にこの御言葉を握りしめている、申しました。2004年からずっと、ね、それが、ね、与えられないということではありません。カレブは45年も待ち望んだんです、ね、皆さんも本当に御言葉を握りしめて待ち望んで、この御言葉は必ずなる、ね、そういうふうに信じる、信頼して死を待ち望む者は恥を見ることがありません。死を待ち望む者は恥を見ることはない。アーメン。本当にその通りですね。そして24節から、奪われたものを有志から取り戻せようか、罪のない虜たちを助け出せようか、まことに主はこう仰せられる、有志の虜は取り戻され、横暴な者に奪われたものも奪い返される。あなたの争う者と私は争い、あなたの子らをこの私が救う。私はあなたを虐げる者に彼ら自身の肉を食わせる。彼らは甘いブドウ酒に酔うように自分自身の血に酔う。すべての者が私が主、あなたの救い主、あなたの贖い主、ヤコブの力強き者であることを知る。アメン。奪われてしまったもの、有志の虜になってしまったもの、それは、ね、取り戻されるんです。主を待ち望む者は、主に信頼する者は、ね、息子娘たち、ね、息子娘がもし何か横暴な者、ね、悪しき者の企み、あるいは邪悪な霊に奪われてしまって、息子娘が邪悪な者に取られてしまっている、そのような者さえも主に信頼して主に助けを求めるならば、ね、有志の虜は取り戻される、ね、横暴な者に奪われたものは奪い返されます。なくなっていたものは見つかります。主に信頼するものはそのように、ね、求めなさい、ね、探しなさい、叩きなさい、ね、主は言われ、そして、ね、求めるものはそれを見つけ、ね、探すものはそれを見出し、叩くものには道が開かれます。主を信頼し続けるものはこのように決して恥を見ることはありません。第二列王記に戻りまして、ね、この預言者学校は本当に、ね、狭くなった、場所を空けてもらいたい。でそれで、ね、ヨルダン川の方に行きましょう。きっとヨルダン川沿い、ね、木がたくさん生えていて、そのような材木を手に、調達するのにちょうど、良いところだったんですね。でそれで、ね、エリシャはそこに行きなさい言います。で預言者の友柄の一人が、どうかあなたも、ね、一緒に行ってください。でエリシャは一緒に行きます。その預言者の、ね、新しい建物を、それを建てるためにその工事するところに、ね、もう当時は 本当に一人一人が、ね、木を切って家を建てる、ね、そのことができたんですね、していたんですね。でただし、ね、この木を切るための道具斧が必要なんですけども、でこの斧を、ね、あるこの預言者の共柄の一人は誰かから借りていたんですね。斧の頭、ね、鉄でできております。ですから、ね、当時とても貴重なものだったんでしょう。でそれで、彼は木を切り倒していて、でそれで5節から、一人が材木を倒しているとき斧の頭を水の中に落としてしまった。彼は叫んでいった、ああ、我が主、あれは借り物です。で、預言者の住まいを建てるために、学校を建築するために、ね、この建てている最中にトラブルが発生します。で、どのくらいこの場所に斧があったのか、もしかしたらこれ一本だったのか、あるいは複数だったのか、それは分かりませんけれども、斧の頭の鉄、それは借り物でとても高価なものです。でもし、誰かから物を借りてそれをなくしてしまったならば、ね、それの償いをしなくてはならない、立法には書いてあるんですけども、しかし、ね、彼、ね、借りなくてはならなかったんです。で、もう本当に神様はこの働き人たちに、ね、そんな斧の頭を借りることは なくても、ね、もうたんまりとお金を与えて、ね、斧の1本や、ね、10本など、ね、平気で買えるような経済力を与えてくれればと思うかもしれないですけども、しかし、ね、お金、確かに人が自由に使ってそのお金と、ね、チェンジして好きなものを買えるものですね。主はあえてですね、このように、主の栄光を表すためにその生徒たちに、ね、まあ、このように斧の頭も借りなくてはならないような、ね、そういう状況を作られることはあります。そして、ね、主は、ね、何しろ銀は私のもの、金も私のものと言われる主です。もちろん主は経済力を満たすことは簡単におできになるんですけども、あえてですね、生徒たちの手を動かして、また、ね、生徒たちが、ね、信頼するように、本当に主を恐れ敬うようにと、ね、このようなことを起こされることはあります。本当に私たちも預言者学校を建築したいですね。建築 していって、そして本当に場所が手狭になったら、このようにみんなで、ね、その場所に行って、そしてそこを構築するための働きを、ね、していく、そのことは、ね、やがて、来ると信じておりますけれども、その諸々の時において、まあ、このようなトラブルが、ね、発生したりすることもありますけれども、主の働き人たちに貧しい思いをさせたり、ね、あるいはもうこの、ね、斧を、水の中に落としてしまって、もう、そしてもうその人が返せない、ね、その借金の方に、ね、売られていくような、そういうことはないようにですね、主は計らってくださいます。この人は、ね、エリシャに向かって叫びました。ああ、我が主、あれは借り物です。で6節、神の人は言った、どこに落としたのか。彼がその場所を示すと、エリシャは一本の枝を切ってそこに投げ込み、斧の頭を浮かばせた。彼がそれを拾い上げなさいと言ったので、その人は手を伸ばしてそれを取り上げた。アーメン。こうしてこの預言者学校の、ね、その建物を建てる働き、それが妨げられることはありませんでした。主は素晴らしいお方です、ね、この斧、ね、鉄でできてますね、斧の頭は。それが一本の木の枝をその水の中に投げ込むと浮いてきたんです。これありえないことですけれども、しかし主を敬う人にはこのような、ね、水の中からこれを浮かばせるような、そういう、ね、主の働き人たちを貧しい思いをさせないように、またあるいは、ね、この斧の頭を失って、で誰かにつまずきを与えさせるようなことはないように導いてくださいました。でイエス様も、ね、そのようなことをされましたね。ペテロがある人から、ね、あなたの 主は税金を払わないのですかって、神殿税を納めないのですかって、ペテロはそれに対して払いますと言って、それで、ね、その場所を去っていくんですけども、でそれでイエス様の元に来たら、イエス様の方が、ね、ペテロどう思いますかって、果たして、ね、税金を納めるのは国一国の国の、ね、王女たちからでしょうか、それとも国の国民からでしょうかって、ね、そういうふうに問うんですけども、ペテロは国民からですね、王族のものからではなく、むしろその王に貢ぎを納めるのはその国民の方だって答えですけども、イエス様は、では私たちには、ね、そのような、ね、神殿税を納めるような、ことをする義務はないんです、ね、だって神殿の主人はイエス様ですから、ね、まあ、人々は、税金を納める、でそれで、この神殿税を納める、でイエス様もなんか税金を納めるような、ね、人の一人だと思って、でそれで、ね、税金を納めるけれども、イエス様がもしその、ね、税金を取り立てる人に対して、ね、そういうふうに言ったらつまずきを与えてしまう。イエス様は彼らにつまずきを与えないために行って、ね、水の中に釣り針を垂らしなさい、ね、行って川で釣りをしなさい、でそれで最初に釣れた魚の口に、ね、捨ててる一枚が、ね、銀貨を魚が加えてるから、だからそれを持って、ね、私の分とまた、ね、あなたの分納める分としなさい、ね、私はそのようなことは簡単におできになるお方ですけれども、これはつまずきを与えないためなんですね。主の働き人が、ね、また主の預言者たち、預言者学校が、ね、もう斧を失ってしまった、あるいは、ね、税金も納めない、そういうつまずきを与えないために主はそのような奇跡を起こされました。私たちも本当に主の働き人として望みがあります。望んでください。主はすべて必要を満たしてくださることがおできになるお方です。この、ね、斧を、ね、鉄でできた斧を浮かばせる、ね、エリシャは、ね、水の中に木を投げ込みました、ね、一本の枝を投げ入れました、ね、ちょっとどこかで聞いたことありますね。モーセも同じことをしました、ね、メリバの水のところにおいて、ね、マラですね、苦い水を木を投げたら、ね、甘くなったわけですから、マラの苦い水が甘くなりました。モーセが、ね、神様から示されて、一本の木を示されて、その木を水の中に投げ込んだら、苦かった水、飲めなかった水が甘くなった、ね、それを思い起こしますね。でそこで主は試みられたんです、ね、人々が果たして主に対して忠実に向かうかどうかを、でそれでそこからすぐに、ね、エリムという、ね、夏目足の木が70本、ね、また、12の、泉がある、本当にもうふんだんに豊かなところへと導かれました。主は初め試みられます。貧しい思いをさせられます。そして、主に信頼するかどうかを試します。そして本当にその時主に信頼するという行動をするならば、主はさらに広い豊かな、ね、そういうところへと、ね、あり余っているところへと主は導いてくださいます。皆さんは望み見るべきです。主は本当に素晴らしいお方、必要を満たしてくださるお方、どうか皆さんこの主と共に歩んで望み見て、そして本当に、ね、この、ね、公園という学校も、この日本校、今この日本校で本当に、ね、材木を切って立て上げているような、ね、主の働き人たちの皆さんも、ね、本当にそのために忙しい中を労を負っているような状況ですけれども、その中におけるあらゆるトラブル、あらゆる不足、それらを解決してくださる主に信頼して、そしてこの日本という国に預言者学校、ね、このすべて素晴らしい御言葉を伝える公園神学大学日本校を設立して、そして本当に素晴らしい道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。 ハレルヤ、愛するイエス様、あなたは今も生きて働いておられ、私たちの必要を満たし、また私たちが恥を見ることがないように、また人々につまずきを与えることがないように、あなたがすべて計らってくださることがおできになる主であることを感謝いたします。あなたはすべてのことがおできになります。銀はあなたのもの、金もあなたのもの、そしてあなたは私たちの弱さのうちにこそあなたが強く働いてくださる主です。私たちはもろもろ弱いところを通らなくてはならない時でも、あなたに信頼することを私たちは学び、そしてあなたに信頼して歩む時、あなたは私たちにさらにその信仰に応じた働き、信仰に応じた富を、信仰に応じたなすべきことをあなたが与えて、計り与えてくださり、そして私たちもさらにあなたの働きへと身を投じ、そしてこの国の中において、またそれぞれ使わされる場所場所において、あなたの働き人として働きを託される主です。本当に私たちがますます整えられるものでありますように、ますますあなたから任されるものであるありたいと願います。主よ、今日もまた御言葉を握りしめて我らこれから祈りに入ります。どうか一人一人の祈りに応えてくださるように、そしてこれから始まる一週間、すべて仕事の上においても、また家庭の営みにおいても、命の営みにおいても、そして主のミニストリーにおいても、必要を満たし、恥ずかしい思いをさせることなく、また不足を覚えることなく、十分に満ち足りて歩んでいくこれからでありますように、あなたが導いてくださることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。この時代において、あなたの働き人たちは本当に大いに必要な時代です。主よ、それも予言の言葉を受けたまわった働き人が必要なのです。主よ、神学ではなく、あなたが仰せられたその言葉を一文字も一点一画も間違いなくそのまま宣言して、そして人々を導く、その働き人がこの時代に必要です。主よ、あなたはこのような働き人たちを育てることができますように、世界中の教会が、世界中の教会がこのような働き人を育てることができますように、イエス様、あなたが祝福してください。そして主イエス・キリストの皆と父と命と栄光によって、本当に強く惜しく清くしてくださり、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みに豊かに預かる働き人を一人一人となられますように、もうすでに起こされている一人一人をあなたが祝福してください。すでに起こしてくださった一人一人の働き人が、本当にこの預言者学校が狭くなって、さらに主よ、この場所を広げるために、物がない物は借りてまで道具を用いて、主よ、あなたの御前にあるその熱心、その熱心をこの時代に受ける私たち一人一人にもあなたが与えてください。そして起きたこと、それに対して私たちが備えるのは信仰と私たちの手足だけです。主よ、信仰を持ってあなたに私たちの手足を捧げて、主よ、物事を進めるときに滑り、私たちの借りた道具が落ちてしまったとしても焦ることなく、主よ、あなたに申し上げて浮かばせてくださるあなた自身の技に預かり、それをまだ再び手に取ることができますように、主を祝福してください。起きてしまったこと、不可能なこと、それを通して主よ、私たちができることは叫ぶことです。今落ちました、今なくしました、今ありません。私たちがこのように正しく今叫ぶならば、主よ、あなたはあの斧のように私たちが叫んだことを明確に掴むことができますように、主よ、あなたは浮かばせてくださることを感謝いたします。わざわざこの聖書に斧と書いてあります。水に対して沈むしかない斧です。主よ、 わざわざ書いてあるもの、水に対して沈むしかない、そしてそこを知れぬところに落ちてしまったもの、私たちの手を離れたものです。でも主よ、私たちが叫ぶならば、主ご自身が私たちの叫びを、主よあなたが受け取ってくださり、エリシャのその投げたその枝を受け取ってくださった、主はその斧を浮かばしてくださった孤独、私たちが叫ぶならばその叫びを同じようにあなたが受け取ってくださり、沈んでしまったもの、私たちの手を離れたもの、そして今必要なものをあなたは浮かばせて、そして私たちのこの手で、働き人の手でそれをまた再び掴むことができますように、主が祝福してくださる、主が垣間見てくださるということを、今日この御言葉を通してあなたが私たちに教えてくださったことを心から感謝いたします。主はキリスト、生きておられる神の御子です。今日もこのイエス様に会って、私たちが大いに励まされたことを感謝します。叫ぶこと、それが本当に私たちがエリシャが投げた枝の孤独、それが効果あるということをしっかりと覚えて、主よ私たち自身は本当に叫ぶことができますように、その幸いに預かることができますように、主の御名を褒めたたえることができますように、主が私たちに今日この御言葉を与えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。